あここからのお時間は NPO 法人アースワーカーエナジープロと共に考える家づくり未来塾をお送りしてまいります。家づくりは夢づくり、家は住む人そのものです。住む人の価値観、人生観が家の姿に現れます。家づくりは人生を夢見てクリエイトすることです。この時間は建築家の方からお話をお伺いして、あなた自身の夢を未来につなげる家づくりを一緒に考えるコーナーです。プロと共に考える家づくり未来塾、毎月1回この時間は家づくりのプロ、建築家の方をスタジオにお招きしてお話をお伺いします。今月は一級建築士事務所クラブラブ代表の三輪哲也さんにお越しいただいています。また番組では皆さんから家づくりに関するご質問やご意見をお待ちしています。 E メールの方は info@fmokazaki.jp info@fmokazaki.jp、 ファクシミリの方は岡崎 0564-55-8764 55-8764 番です。NPO 法人アースワーカーエナジープロと共に考える家づくり未来塾、このコーナーは産業と環境の調和を保つことを推進し、地球レベルでの環境保全に寄与する NPO 法人アースワーカーエナジーの提供でお送りします。
法人アースワーカーエナジーがスタートした天使の森プロジェクト、ぬかたの森を世界の森林モデルに向けて育てていきます。天使の森プロジェクトは森と町と海の循環型の地域社会づくりを推進しています。
NPO 法人アースワーカーエナジープロと共に考える家づくり未来塾、改めてご紹介します。今月は一級建築士事務所クラブラブ代表の三輪哲也さんに お話をお伺いしていきます。三輪さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、クラブラブというふうにご紹介をさせていただきました。クラブラブ、これはどういう意味があるんですか？
ですね、クラブっていうのは、まあ、みんなが集まる、いわゆるクラブ活動とか、ああいうクラブありますね。で、はい、まあ、最初にその活動を始めた時に、まあ、仲間と始めたんですけど、いろんな若い仲間が集まるような場所を作って、でラブはラボラトリーのラブなんですけど、実験的なことをやろうと、でいろんな人が集まって面白いことをやろうじゃないかということでつけた名前なんですけども、まあ、その活動をやってもう20年ぐらいかな経つんですけど、まあ、その名前をそのまま自分の事務所の屋号にしてやってるということですね。
ということは、クラブラブのラブは LOVE のラブではなくて、ラボのラブということ
そうですね、はい、
なんですね。クラブラブ代表の丹羽さんにお越しをいただいております。さあ、そんな丹羽さん、建築家になろうと思ったそのきっかけは何だったのか教えてください。
きっかけですか？まあ、絵を描くことや工作が好きだったんですけども、まあ、いろいろそういうデザインとかアートの仕事っていうのを、まあ、調べていく中で、まあ、最初はこう工業デザイナーになりたいなと僕は思ってたんですけども、そういうふうにデザイナーになろうと思ってる時に、まあ、大きい建築物というものも誰かがデザインしてるっていうことに気づいたきっかけがあって、まあ、それは、まあ、まあ、実際に建物を見て気づいたんですけども、でそこから、まあ、どうせデザインするんだったらもう大きいものをデザインしてやろうじゃないかというふうに思って建築家を目指すようになりました。
ちなみにその建物っていうのは何かこうこの建物だったっていうのは覚えてますか？
なんとなくぼんやり思ってて、明らかに意識したのは東京にある代々木の体育館っていう、まあ、今でもコンサートに使ったりしているところがあると思うんですが、あそこに、まあ、行ってもうちょっとたまげてですねこんなものが作れるんだというふうに、まあ、思って、それから 本格的に、まあ、建築の方やりたいなと思いました。
あのお城だったりとかちょっとまあ変わった建物というか、まあ、そういうものではなく、まあ、の代々木の体育館を、
そうですね、まあ、まあその以前にちょっとそういう、あこの人がこういう建築を作ってるっていうのを知るタイミングがあって、まあ、中学生ぐらいだったんですけど、でそれで、まあ、実物を見て、まあ、そう思ったってことですよね。
あの、まあ、その建築家の道を選ぼうっていうふうに決めたのはおいくつぐらいだったんですか？
あもう完全に行くぞって決めたのはやっぱりこう高校生か大学生になる時の進学の時で、まあ18歳とかですよね。だから
で、じゃあまあ大学進学する時も建築家という道を選んで進学をされたん
です。そうですね、はい。
どうして自分で考えていたものと実際に勉強してっていう、何かこう実はこんなこともあったんだとか、なんかこう違いだったりとかっていうのはありますか？
いやまあもちろん、なんていうのかな、単純に絵を描いたり模型を作ったりするだけじゃない仕事だっていうのは思ってたんですけど、やっぱり思ってた以上にそのなんていうのかな、エンジニアリングというか、あの 工学的な知識だとか、あるいは人との調整力だとか、まあ、そういうのはいっぱいいるなっていうふうに、まあ、今も思ってますし、勉強し始めてもすぐそういう、まあ、絵描いてりゃいいわけじゃないなっていうのが思いましたけどね。
まあ、それで勉強されて今まで、まあ、建築家として活躍されているということなんですね。たくさんのものを作られたと思うんですが、どうでしょう、ニムさんが作られるもので、こういうところが特徴なんだよっていうのは何かありますか？
そうですね、まあ割と、まあ、パッと見て変わった形の建物が多いので、まあ、それは一つの特徴なんですけれども、まあ、それも形をこうしたいから作ってるというわけじゃなくて、こういう時間の過ごし方ができるとか、こういった感情が湧き起こるとか、そういう人の気持ちをどうやったらこういろいろ豊かにできるのかっていうようなことを考えながら設計しているので、まあ、そこが特徴かなと思いますね。
変わった形、例えばで言うとどんな形があるんでしょうか？
例えばですか、なんだろうな、住宅がくの字に曲がってるとか、あの屋根が反ってるとかそういう感じですね。なんていうか形を口で説明するのは難しいんですけど、
まあただそれはだからそのくの字に作ってやろうとして作ったのではなく、まあその方の生活の仕方っていうのを追求してこういう形になっていくということなんです。
あ、まあくの字にした時はその道の付き方とか空き地の空いてる方向とか、そういうのを、まあ、うまく取り込むためにくの字になったんですけれども、まあだから くの字が好きだからやってるわけじゃなくて、その周りの環境とかそういう周囲の状況とか、まあ、そういうのを取り込んで建築を考えてるというところが特徴だと思います。
あのもともと大きな建物を見てというところを最初にお伺いしたと思うんですが、住宅ってまあ大きいのもあると思いますけど、まあ、体育館なんかに比べたら小さいものになりますよね。あのどういった建物を設計されることが多いんですか？
まあもちろん住宅も設計しますし、まあ僕のキャリア上ちょっと大きい建築物をずっと設計し続けてきているので、まあそういう、まあ、何千平米もあるようなビルだったり学校だったり、あるいは病院だったり、そういうのを設計する機会が多いんですね。ただ、まあ、人がそこで生活する過ごすっていう意味では、まあ、住宅からそういう大きい建築まで考えなきゃいけない範囲っていうのはそれほど大きくは違わないなというふうに思ってるんですけれども、結局は一人の人がある場所に行ってどういう気持ちで過ごすかっていうことを考えるのが建築家の仕事なので、まあ、その部分は共通してるんじゃないかなと思ってます。
そうですね、どんなに大きなマンションでも小さな小さな戸建てでも中で生活する人は同じように時間を過ごすんですね。
そうですね、まあ、住宅に限らずですね、例えば病院で入院してる人、お見舞いに訪れる人、あるいはそこで、まあ、生活してるようなもんですから病院は、まあ、同じようにこう気持ちを、まあ、うまくこう過ごせるように持っていけたらいいなというふうに思ってますけどね。
あのどうでしょう、今までご自身が作られた中で一番こう思い出に残っている、心に残っている建物っていうのは何かありますか？
一番ですか、まあ、それぞれ思い入れがあるんで、まあ、一番って言われるとちょっと困っちゃいますけれども、まあ、最近この あたりで、まあ、何軒か建ててる住宅っていうのは思い入れがありますね。
一番近々で建てたものというのはどんな形の住宅なんですか？
どんな形ですか？M の字みたいな形の住宅を作ったんですけど、それもまあ理由があって、その家は、ピアノ教室があるんですけど、ピアノ教室の部分と、家族はそこそリビングの部分の間に中庭を作って、そこをこうなんていうかな、こうこれなんていうかな、くの字が横になったような形のすり鉢みたいな形の空間に作ったんですけど、外から見るとこういうすり鉢状なんで、こう M の字に見えるっていう、そういう住宅ですね。それも M の字が作りたかったわけではなくて、そのピアノのステージと家族をつなげる形としてそれを選んだということなんですけど、
あの普通にまっすぐにした方が設計するのが楽なんじゃないかとかいろいろ思うんですが、そうではなくて、やはりそこはこだわってそういう形も作っていくということなんですね。あのデザインするとき、それからまあいろいろなものを考えるときに一番こう気をつけているところ、こだわっているところっていうのはどんなところなんですか？
そうですね、まあ、あの僕らの仕事っていうのは、なんていうか、まあ、いろんな知識を持って、まあ、対応するわけですけども、まあ、クライアントの方、お世さんは、まあ、自分の生活のことを考えるじゃないですか。で、建築っていうのはすごく社会的なものなので、まあ、自分の家だけ良ければいいわけでもないので、周りの環境とで、お世さんの希望とをうまくこう調節っていうか調停というかな、なんかこうすり合わせてあげるのが僕らの仕事だと思ってて、まあどっちかだけが突出してても多分良くないと思うんですよ。ですから、そのお世さんの気持ちを汲みつつ、周りの周囲に対しても配慮して、でそういう、まあみんなからいいねっていうふうに思われる、要は周りの人も見ていいね、住んでる人ももちろんいいねがこう合わさると、その建築というかそういうものの周りっていうのは幸せの空気ができるので、そういうのをまあ調整役として作ってあげるのがまあ大事かなというふうに思ってます。
住んでる方も元々いた方も、まあ全ていいなって思えるということ、
ね、まあ目指すはそこですけどね。
ただどうでしょう、あの実際にあの家を建てようと思った時に、その世襲の方も最初はなかなか恥ずかしくて本音が言えなかったりするところっていうのもあると思うんですが、どうやって本音を引き出したりっていう作業はされるんですか？
まあ僕話すの好きなんで、いろいろ話をするっていうところですかね。で、まあ大事だと思ってるのは、なかなか本当に思ってることって言葉にしづらいじゃないですか。なんで、あのそんな私こうやって思ってますっていうのをうまく説明できる人って本当に少ないと思うんで、ちょっとした一言だったり、ちょっとした感嘆詞だったり、そういうまあ会話の流れの中でこうちょっと漏れ出たような表現みたいなところに真実あるんじゃないかなと思って、そういうのに気づくように努力はしてます。
なるほど。いやいや、ちょっとどんな建物なのかがとっても興味が湧くんですけれども、どうでしょう、河野の勉強会ではその、はい、いろいろな今まで作られた家の写真なんかも見ることはできるんですか？
そうですね、まあ先ほど思い入れがあるって言われてた3つ住宅がまあ最近作ってるんですけど、その住宅をまあ写真を交えてあの解説できればいいかなと思ってます、ね、
ぜひぜひ見たいなというふうに思うんですが、勉強会はいつなのか、それでは事務局の太田武さんにお話を伺いします。太田さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。 NPO 法人アースワーカーエナジー事務局の太田です。月に1回開催している勉強会シリーズ、プロと共に考える家づくり、8回目となる今回は、来週の、6月20日木曜日午後2時から、会場は、名鉄線の東岡崎駅南徒歩2分のところにあります気球で開催いたします。参加は無料ですが、事前に、申し込みが必要となります。参加ご希望の方は電話番号 0564-57-1450 までお申し込みください。申し込みの締め切りは、前日の19日になっております。受付は朝10時から夕方6時までとなります。これから家を建てられる方、今日 丹羽さんの、話を聞いて興味を持たれた方、ぜひご参加ください。
ぜひぜひ皆さん足を運びいただきたいと思います。6月20日木曜日午後2時から午後4時までの勉強会になります。ただ2時間みっちりお勉強というわけではなく、前半はまあ、
そうですね、1時間を、丹羽先生のお話を伺って、あと1時間は、質疑応答となってますので、普段からこれがよくわかんないとか、持ってる、質問があれば、それを持ってきていただけたら、いいかなと思います。
はい、ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。6月20日木曜日午後2時から午後4時までです。参加ご希望の方は岡崎 0564-57-1450 57局の1450番までお問い合わせください。では最後になります、丹羽さんからラジオを聞きの皆さんに一言お願いします。
今日は、まあ、ここまで聞いてもらって言ってる人はありがとうございました。来週のセミナーではもう少し詳しく写真を交えながら、説明させていただきたいと思います。どうぞ、お越しください。
ぜひぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。 NPO 法人アースワーカーエナジープロと共に考える家づくり未来塾、今月は一級建築士事務所クラブラブ代表の丹羽哲也さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
NPO 法人アースワーカーエナジープロと共に考える家づくり未来塾、このコーナーは産業と環境の調和を保つことを推進し、地球レベルでの環境保全に寄与する NPO 法人アースワーカーエナジーの提供でお送りしました。